はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
いやいや、もう急に寒なって、
いやほんまに僕今ね電気ストーブつけてますよ。
もうつけるでしょ。僕も電気毛布ですよ。
電気毛布ですか。
つけてます、つけてます。もう
喉乾きません？大丈夫ですか？
そう、電気毛布って喉乾くんやったっけ？
電気毛布って喉乾きます。乾燥しますよ。
あ、下に引くやつやで。
下に引く。
あ、そうなんだ。
うん。ってよう聞きますけどね。
あ、ほんま。
ええ。
そっかそっか。でもまあ冬支度やね。こんだけ下がると。
いきなりですからね。
いきなりやもんね。昨日あたりぐらいからね。
いや、ほんまに寒いですよ。
どんな風になってんですか？
いや、今日ニュース見てたらね。
うん、うん。
あの、札幌で。
はあ。
11月にしては、44センチの積雪でね。
札幌で44センチ。
札幌市内で。
今日。
62年ぶり言うてました。
お、すごいね。
すごいですよ。
あ、札幌の皆さんびっくりしたん違いますか？
いやいや、それは突然ですもんね。今まで多分、抜かったと思いますよ。
おい、11月でね。
うんうん。まあまあ、抜くすぎましたけどね。
そうやね。で、今までなんか、あったかいなーと思って僕、
うん、
自転車で釣り行ってたんですけど。
朝も早から。
そうな、3時。3時発ですね。
3時発。
1時ぐらいから起きて、
はい。
準備するんですよ。
そんなに時間かかるんですか？
いや、その、あるんですよ、その、チェックするところがね。
ああ、はあ。
相手がちょっと、ああ、ここちょっと巻き直そうかなとかね。
もう、大好きですね。
今はね、ハマってるんですけど。
うんうん。
それで、そうそう、もう急に連れ出して、52、62、68、74センチと。
ああ、
もう。
一番大きいのでどれぐらいまで行くんですか？鈴木っていうのは。
1メーターですね。
1メーターですか？
そうそうそう。でもさ、そんな魚が川で釣れるわけよ。
ああ、なんかびっくりしますね。
すごい
です。そんなよるて。
そうそうそう。だから海、汽水って言って海水とその真水が混ざるところに住むのがまあ、スズキなんで。
ええー。
うん、そういうので川をちょっと途中も登ってきようねんね。
向こう側でも1メーター級おるんですか？
いますよ。ランカーサイズ、80センチ以上結構いるみたいなんで。そうそう。でももうちょっと無理だね。はい、さっきカレン、なんでしょう、天気予報見たらもうマイナスはないけども。
あ、はいはいはい。
最低気温7度とか。
だいぶ寒いですね。
7度とかになると僕はもう動けません。
飽きませんか？
もう飽きません、自転車では。
飽きませんか？暑がり、暑がりの寒がり。
7度で朝2時とかに出る気持ちないやろ、お前も。
ちょっと萎えるね。
どう？ぴっかり我々おじさんやで。
いやいや、あ、ほんまですね。
まだ元気に走れる？
いやいや、ちょっとしんどいですね。
ちょっとしんどい。そうそうそうそう。あ、まあそういうことで、
はい、
この秋のセミナーもですね。
はいはい。
円竹縄と言いますか。
ええ。
はい。無事3会場終了させていただいて。
はい。
東京も盛況のうち、終わりましてですね。
はい。
ありがとうございます。それで、大阪29日日曜日。
はい。
はい。まだ残席ございます。
みんなの日記読んでたらもう、うずうずしてきますね。はよ行きたくて。
なんか面白そうでしょ？
おー、想像は全くつかないんですけど。
うん。そうそうそう。
何をするのか。
そうなんよ。
ただ、なんかもう、はよ行きたいな、いうのは。
そうでしょ？
ありますね。
そうなんですよ。でね、うん、まあ、午前中の話が、まあ、人間のこの、プログラムってどうなってんのかと。
はいはい。
でもね、実はね、仕組みむちゃくちゃ簡単なんですよ。
ほうほう。
うん。で、これを理解した上で、
うん、まあ、
このセルフライフっていうね、
はいはい、
セルフライフコントロールっていうのが出来上がったんですけど、
うん、
これももう本当にシンプルなやり方で、
はいはい、
もちろん関連浄化がなければできないんで、
うんうん
うん、だからね、みんなとっつきやすいと思いますよ。
はいはい、
初めてその新しいものじゃなくてですね、
うんうん、
今までのなんか集大成的な、
はいはい、
あ、まだこんな使い方あんねやみたいなね、
なんかすごいね、うん、変わったいう人が多いですよね。
それはもう3日も4日もやっていただければ変わる。
変わるんですね。
もう変わります、変わります。勝手に体が動き出すんで。
うんうん
う
ん、
そういうのをね、面白いから体験してみてください。
はい。
はい。前日まで参加申し込み可能ですので、 ぜひリンク辿って、よければ、申し込む。まあ、北海道から、札幌からね、来る方もいらっしゃいます。
札幌ね、今大変ですよね。
寒いところからね、ありがとうございます。みんなね、遠いところもいますし、はい、方もいらっしゃるし、
うん、
お気をつけてね、
はい、
いらしていただきたいと思います。
で、まだ寒いんですね、まあ、その日。ちょっと寒いんですよね。
まあ、一緒は一緒みたいですね。14度で8度ですね、下がね。
ああ、なるほど。
でもね、降水確率がね、ほぼ 30% で、だいたい晴れるねって書いてますんでね。ああ、
大丈夫ですね。
珍しいですよ。
足立さんのセミナーで。
うん、こんなに晴れるっていうのね。大阪晴れるっていうのないですから、今まであんまり。
今回全部晴れてますね。晴れてるか。
名古屋は大雨から始まって。
あ、そっかそっか。
そう、だんだん晴れていったみたいな。
あ、はいはいはい。
東京は曇りでしたけどね。はい。ということで、ぜひね、日曜日遊びに来てください。ピッカルちゃんも受付よろしくどうぞお願いいたします。
はい、お願いします。
はい。ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日はアルルさんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、先週から他人は合わせ鏡を始めました。あるあると納得するものもありますが、全く覚えのない観念もあります。本当に相手に感じるのは私のことなのでしょうか。納得できなくても続けた方がいいですか。はい、
はい、ありがとうございます。もう何でも大原則があるんですよっていうの話してるんですけども、
はい、
まあ、ちょっと改めまして、
申
し上げますと、相手に感じるのは自分の一側面である。
はい
はい、自分の中にないものは感じることができない、
うん、
ね、これなんですね。
はいはい。
でね、この原則はもう心底腑に落ちている方は、
うん、
もうすでにお気楽なんじゃないかなと。
そうですね。
ですよね、
うんうん、
相手に感じての自分の中にあるもんなんやと、あ、もうそんなんそりゃそうだなみたいなね。
そこに抵抗ないですもんね。
そうなんですよ。そうなればお気楽。
うん、
うん、でも原則って言ったら小難しい感じするかもしれませんけども、
はい、
この世界の仕組みってもうめちゃくちゃにシンプル、
うんうん
うん、映画館に行くと真っ白な巨大なこのスクリーンがあるじゃないですか。
はいはい。
スクリーンって1枚じゃないですか。
そうですね。で、
境界線ないですよね。
ないです ね、
ね、ですからこれとかあれとかないじゃないですか、
うんうん、
もう1枚のスクリーン真っ白な、
はいはい、
うん、ですからスクリーンには意味がないし、
うんうん、
スクリーンにはドラマもないじゃないですか。
何にもないですね。
うん、そんな通り。何も起こってないですよね。
うんうん。
うん、スクリーンあるだけじゃないですか。
ええ
ー。でもこの開演時間が来ると、
はいはい。
このスクリーンに向かってね、
うんうん。
映写機からこの光が飛んできて、
はいはい。
いよいよ映画が始まるんですけども、
うんうん。
実際にこのスクリーンは何も変わってないじゃないですか。
そうですね。そこにただあるだけですもんね。
ただあるってスクリーン上に光が投射されてる。
うんうん。
うん、それだけですよね。スクリーンは何も変わってない。はいはい、
うんうん
うん、相変わらず境界線はスクリーンにもないし、
うんうん、
スクリーンに意味もドラマもなくてね、
はい、
例えば火の映像が映写されてもスクリーンが燃えるわけじゃないし、
もういちいちそんなことを見とったら偉いことですね。
そうなんです
よ。ほんまに
結局何もスクリーン自体は変わってないと、
うんうん、
いうことなんですけども、でも映画を見てる人は、ね、スクリーンを実際見て感動したり泣いたり笑ったり、
はいはい、
主人公に感動感情して意味にして、なんか敵を憎んだりね、
うんうん、
自分が主人公になった気持ちになったりね、まあ面白いですよね、
うんうん
うん、白いスクリーンに投射された光と音、
はい、
これ犬や猫がこの映画見たらどうなるんですかね。
何も分かんないですよね。
分かんないですよね。
大きい音出たらびっくりしてもう泣くんちゃいます。
そうやね、
うん、
だから感動することはないでしょ。
全くないですね。
映画やなって、そういうことはないよね、
うんうん
うん、ですから音と光っていうのはその無機質な現象であって、本来音にも光にも意味もドラマもないんじゃないですか、
うん、そうですね、
ね、ですからドラマというのは、 この見る人の頭の中で起こっているわけですよ。
うんうん、はいはい。
で外の世界には何にもない。
うんうん、そうですね。
うん、現象があるだけ。なんで、ここが分かれば、
はい。
まあ、ここが今回のお気楽ポイントですよね。
はいはい。
うん、外の世界には何にもない。
うんうん。
うん、で全てその人の頭の中で起こっていると。
はい。
うん、だからこそ、同じ映画でも、
うんうん、
いろんな感想がある。
そうですね。反応するポイントちゃいますもんね。
そうですよね。
うんうん、
お素晴らしかったっていう人もいるし、
うんうん、
つまらん映画やったっていう人もいるよね。
そうですね。
じゃあ、なんでやねん。映画は一つやんか。
うんうん。
うん。で、泣く人もいるし、
うんうん、
全くピンとこない人もいるしね。
はいはい。
じゃあ何なんだという話になるんですけども。
うんうん。
まあ、ここまで映画の話をしてきましたけど、
はい。
この世界も、
うん、
スクリーンと同じように一つながりですし、
はいはい、
本来はね、
うんうん、
意味がない無機質な現象という意味では映画と全く同じ、
うんうん
うん、ですから境界線のない光景に、空だ雲だ花だ猫だと、ラベルを貼って、
はいはい、
我々人間を認識していると、
うんうん、
でラベルって言葉であり矢印のようなもんですよね。
はいはい。
特定の現象に向かって、例えば、雲という指を指している、
うんうん、
あそこ指先を見て雲があるでしょみたいな、
はいはい、
それがラベルなんですけども、
うん、
じゃあ相手が人間の場合はどうなのかと、
はいはい、
ある人に向かって意地悪という指を指す、
うんうん、
あの人は意地悪だっていうことなんですけども、
うん、
なぜその人に意地悪というラベルを貼ることができるのかと、
はいはい、
今日の話のここはコアですよね。肝ですよね、はい。
そうですね。
なんで貼れんねんと。
うんうん。うん、
そのラベルはどこにあったんやと。
はいはい。
コンビニで売ってたのかと。
なかなか売ってないですね。
ねえ。
うん。
で、どこにあんねん言ったら、もう、明確じゃないですか。
ええー、そうですね。
で、その人本人の頭の中にある。
うんうん。
ですよね。
ええ
ー。もうここを認めるか認めないかですよ。
なかなかここで抵抗ある人が多いんですよね。
ね、ですから、うん、誰かに意地悪というラベルを貼れるのは、
うん、
その人が意地悪とは何かということを分かっているってことじゃないですか。
うん、そうですね。
なぜ分かるんでしょうね。
うん、ですね。
なぜ分かるんでしょうね。意地悪ってこういう人だって。
自分がそういう人やからですよね。
じゃなかったら分からないはずなんですよ。
うん、
その概念。
はい。
じゃあ分かんないです。感覚はなきゃ。
うんうんうん、そうですね、うん。
そうそう、意地悪な性質が自分の中にあるんですね。
うんうん、
あるから相手にそれが貼れると。
はい。
うん。ですから、本日のアルルさんのように全く覚えがないというのは、
うん。
もしかしたら今のところそういう側面が表に出てくるような縁がない。
ああ、はいはい、そうですね。
ということかもしれないですよね。
うん。
ですから僕は泥棒ではない。
はい。
泥棒やっていないのは今のところそういう縁がないから。
うんうん。
仕事が全くうまいこといかなくなって、会社が倒産して、
うん、
子供のね、
うん、
学費を稼ぐのにね、どうしようもなくなって泥棒するかもしれないじゃないですか。
縁があればね、
うん。可能性がないわけじゃないじゃないですか。
全てゼロのはないですよね。
そう、誰もが泥棒する確率ゼロっていうとは言い切れない。
うんうん、
性質はあるんでね、素質っていうのね。
はいはい。
うん、ですから、観念浄化というのは、実際にやるやらない関係ないんですよ。
うんうんうん。
うん。相手に感じる性質が自分の中にもあるかどうか。
はいはい。
それだけなんですね。
うんうんうん。
うん。で、もう一つはね、そうならないように努力している。
うんうん。
場合ですよね。
はいはい。
例えば会社の、同僚に人の悪口ばっかり言う人がいると。
うんうん。
私、その人大嫌いですし。
うんうん。
現に私、人の悪口言ったことないし。
はいはい、
うん、あだからあの人が、自分の合わせ鏡であるはずがないと、
うんうん、
いうことを言う人もいるかもしれませんけども、
はいはい、
こういう場合は人の悪口を言わないように努力されているんですね、この方が、
うんうん
うん、人の悪口を言っちゃいけない、
うん、
というマイルールがあって、
はい、
それをしっかり守ってらっしゃると、
うんうん、
だからこそそのルールを守らない人が大嫌いなんですよ、
うんうん
ね、ルールがあるから嫌いになるんですね。
これはようあるパターンですね。
これはあるかもしれないですよね、よくね。
うん、うん、
うん。うん、そうそうそうそう。だからまあ、こういうことで、なんか、こう、自覚がないというか、全く覚えがないというか、 はい、この人は私じゃないみたいなね、
うんうん、
そういうのにはまあいろんな理由があると、
うんうん
うん、でもやってるうちにも認めざるを得ないところに行くけどね、
来ますね、禁止すればするほどそういう人出てきますもんね、
そうやね、
目の前に
そうやね、現れてくるよね、
うん、
うん、だからね、もうあんな人が私であるはずがないというのはもう自我が抵抗してるってことなんですけど
そうです
、うん、それはもうある意味はそれは私であるって認めてると同じことです、
うんうん、
だって本当にそうじゃないのなら抵抗する必要はありません、
そうですね、
そうですよね、
うんうん
うん、だから抵抗するってことはもうあのここにはおれへんでみたいなもんですよ
もう吉本ですね、
そう、あの池のメダカさん の定番のね、
はいはい、
ここには隠れてないぞみたいな、
うんうん、
ないでみたいな、
なんでわかってね、
お前が言うたからドッカーンってやつね、うん、そうそう、それと一緒でね、
うん、抵抗を受けたらチャンスですね、
あーそうやね、
お宝発見いう感じで、
そう、ここで掘れワンワンやね、
うんうん、
そこにあるぞってことなんでね、
う
ん、そうそうそう、でね、たまに観念浄化をすると良い人になれるんだろうってね、
あなるほど、
思ってる人もたまにいるんですよ、
僕最初そうでしたね、
そうでしたか、
そうでした、理想的な人になれるって思って
ね、
うん、違うとか頭ではやってても知らんまにそっち方向に行ってましたね、う
ん、なんかいい人になれるとかね、
なんかそんな感じで、
みんなに好かれる人格になるとかね、
そうなんですよ、
全くなんないですね、
ならないですね、
ね、性格が変わるわけじゃないもんね、
そうですね、
うん、ですから あの人は頑固な人だなって感じるのであれば、
うん、
うん、私は頑固な人間ですと言ってるようなものであって、
はいはい、
うん、金浄化をやってもそれは変わりません、
うんうん
うん、頑固な側面が消えてなくなるわけではないということですね、うん、ですから浄化をやるまでは、
うん、
例えばこの頑固の反対は柔軟ですから、
はいはい、
柔軟にはこの良いという善の観念が
うん、うん、
ひっついてる、
はい、
で、頑固にはダメだっていう悪の観念がひっついている、
はい、
で浄化ワークをすると善悪の観念は消えて、
うん、
柔軟と頑固っていうのがただのラベルとして残るんですね、
はいはい、
これ消えないんですよ、
うんうん
うん、ですから、まあはい、私には頑固な一面がありますがそれが何かと、そういう感じになる、
はいはい、
頑固は消えるわけじゃないですよ、
うんうん
うん、頑固は消えて柔軟な人になるなんてね、僕も以前勘違いしたことがあるけども
はい、はい、
そうなるわけではないと、
でもそこを認めると勝手に柔軟になってる時もありますもんね、
それが柔軟なんだよね、
うん、
頑固であることを認めてること自体が柔軟じゃないですか、
そうなんだね、
そうそうそうそう、だからね多少かもちろん変わってくるというか、あの、うんうん、善悪のマイルールがなくなると柔らかくなることになるんですよ、
そうですね、
うん、ちょっとそれはどっしりときますからね、
うんうん、
落ち着いてくるのは間違いがない、
はい
はい、で縁はあっちの方からやってくるんで、
うん
うん、あのその時にどんな側面が出てくるかっていうのはさっぱりわからない、
はい、そうですね、
誰にも分かりません、
うん
うん、ですからそもそも私はこんな人間だなんて決まった人格っていうのはないんですよ、
ほんまはないんですよね、
ないない、そんなもんない、
もう自分で決めてますよね、
うん、
こんな人間やって
過去のね、あの記憶をちょっとピックアップしてるだけでしょ、
うん、そうそうそう、
それで集めて性格って言ってるだけであって、
うんうん、
これからどんな縁があるか分からへんから、そこでどんな側面が出てくるか全く分かんないですよね、
うんうん
うん、ですからいつもならほらお年寄りに席を譲る、
はいはい、
優しい人もね、
うんうん、
自分の体調悪い時はね、
うんうん、
知らんぷりするかもしれない、
余裕ないですもんね、
もう自分しんどいから、
うん、
気持ちはあるけどもああちょっともう知らんぷりしてスマホでも見とこうみたいなね、
うんうんうん、
で真面目な人って、そんな自分を責める人がいるんですよ、
そうですね、
なんで譲らんかったんやろと、
はいはい、
俺冷たい人間やなと、
うんうん
うん、いう人もいるんですけどもね、
うんうん、
マイルールっていうのを手放すと、
うん、
あの譲るときは譲るんですよ、
はいはい、
元気が良くて、
うんうん
うん、あその譲る方が心地いいってあるじゃないですか、おばあちゃん座ってみたいな、
うんうん
うん、で、心地いいのが座るとき、座る方が心地よければ、座っています、
はいはい、
自分がしんどいんでね、
うんうん
うん、ですから結局6対4の法則なんで、
うんうん
うん、あの苦が少ない方楽な方を選択するわけですから、
はい、
ですから優しい自分も出てくるし、
うんうん、
時にはね、
で
時には冷たい自分も出てくるわけで、
うんうん、
そういうことをね丸ごとすっかり受け入れるようになるんですよ、
どっちでも OK ですよね。
もう仕方ないじゃないですか。
うん。
なんだかんだ言っても。
そうですよね。
その時それがその自分ですからね。
うんうん。
うん。ですからね、相手に感じるのは自分の側面であると。
はい。
この原則が本当に腑に落ちてくると、
うん、
もうね、立派な人間や良い人になろうなんて、これっぽっちも考えなくなります。
ほんまですね。
もうこれが自分なんで、どうしようもないなと。
うんうん、
そういうところに落ち着いて、もうすっかりお気楽ちゃんになります。
はい。
ですのでね、それが腑に落ちるまで、ぜひ、この他人合わせ鏡、
うんうん、
やってみていただきたいと思います。
はい。
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。